オンザウェイジャーナル。今回のお客様は渋谷経済新聞の編集長西立樹さん。渋谷経済新聞とは、渋谷のビジネスやカルチャーニュースをネット上で提供。今や渋谷の最新情報といいますと、この渋経、渋谷経済新聞と言われるぐらい大人気のサイトです。しかも西さんのネットワーク力は渋谷にとどまることはありません。今は北は北海道札幌から南は沖縄石垣に至るまで、いや、世界で言えばニューヨーク、バンクーバー、シンガポール、タイ、世界中にそのネットは張り巡らされております。このネットをよく知る人々はみんなの経済新聞、民経と呼んでいます。そのネットワーク力が今回の東日本大震災にも大いに生きています。西さんの語るネットワークの力とは。いや、西さん、そもそもその渋谷経済新聞っていう存在を知らない人まだまだいらっしゃると思うんですけども。
いっぱいいますね、はい、
一言で言うと何でしょうね。
渋谷の街のネタだけを追いかけた、街ネタニュースサイトですね。
そういうことですね、
はい、
いや、僕もネットで拝見しましたね、お恥ずかしいことですが、へえ、こんなに渋谷の街の角っこの隅々のこんなネタまで集めてるサイトがあったんだなってびっくりしました。しかもそれが2000年ですから、今からもう10年以上前に
そうですね
やってたんですね。
はい、始まりましたね。
日産が約1年前ですか、はい、に始めた頃のネット状況と今とはだいぶ違うんでしょ。
全然違いますね。昔2010年の4月に、渋谷経済新聞というのを立ち上げたんですけど、
2000年の、はいはい、
当時はまだモデムでですね、ピピガが言ってパソコンに
グーブブブってつながるんですよね。
つながる頃だったんですね、
はい
はい、だからネットの関係も雲泥の差ですね、今とは。
そらスピードから何からもめちゃくちゃ違いますよね。
違いますね。
だから課金制度も違ったかも分から
ない。まあほとんどまだそこまで行ってなかった。
そうですね、
いろんな会社が自分の会社のサイトを作り始めてた頃ですね、どっちかというと。
も
う
その頃にあれですか、今の渋系ってのは本当に内容が濃い、コンテンツがものすごい。例えば渋谷の街のある、お店では、カフェではヤギを飼ってて、それが店の中にいて、その従業員はヤギを散歩させながらコーヒー出してるっていうね、
はい、
例えば記事がありますよね、
はい、
こういうことまで取材して記事にしてる、そういうのがわーっていっぱいあるわけですよ。お店情報から、それから人物情報から、
はいはい、
街角情報に至るまであるわけですよね、
はい、
このスタイルは変わってないんですか。
やっぱり正直言うと最初はもっと薄かったですね。
はあ、
まだ僕らもその手探りで始めてたところがありましたので、まあそもそもその街のニュースってどういうものかっていうのも分からずに、半分素人として始めたわけですね。だけど、そのどっちかというとその読者の視点で僕らが知りたいことを書いていこうという視点だったので、うん、普通にやっぱり僕ら渋谷歩いてますから、ビルができたらどういう店が入るのかってやっぱり気になるじゃないですか。
そ
りゃ
そう
で、それをそのじゃあビルの、そのよく建築確認、建築のご案内っていう看板が出てますね。
ありますね。
あとこもこうメモして、そこに電話して、どういうテナントさんが入るんですかとか聞いたりとかですね、そういうことを早くこう知りたいという自分の欲求に割と素直に答えていくことで締めを作っていった記憶がありますね。
私もね、もっと若い頃は、それこそちょうど渋系が、スタートする頃ぐらいまでは、よく渋谷の街を一人でブラブラ歩きながら、へえ、こんなラブホテルができたんだとかね、いざって時にはここ入ってもいいなとかね、いろいろこう街歩きしたもんですよ。あ、このところなるほど、パルコ新しいのできたんだなとか、それからここの空き地は今度何できるのかなとか、まあ思ってましたけど、それ以上のことは考えなかったですね。そこで西さんという、
はい、
すでに起業してらっしゃる方は、散歩がてら、好奇心のアンテナを張り巡らして、その渋谷の街歩いてたんですね。
そうですね、もともと好奇心はある方だったんですけども、この渋谷経済新聞始めてからは渋谷以外のことは逆に目がいかなくなっちゃった。他のことはどうでもいいやと。
そうですか。
とにかくこの広域渋谷圏という名前を僕はつけたんですけど、
広域渋谷圏、
これは渋谷と一駅ですね、例えば代官山、はい、中目黒、うん、あ、ごめんなさい、代官山、恵比寿、 表参道それから原宿、
はい、
この辺までを含めたのが我々の取材領域って最初に決めちゃって、でそれ以外のことはもうほったらかそうと、まあどうでもいいと、だからとにかくここで起きることは何でも何でもこう食いついていこうというふうに最初にもう決めちゃったわけですね。
は
あ、それからあとその例えば夜中にサイレンの音がして火事が起きて、
はい、
急いで行かなきゃってやっぱり普通の新聞だったら思うんですけど、まあ、僕らはその一応経済新聞なんでまあそこまではやっぱりプロじゃないからできないんで、まあ、僕らはその事件とか事故とかっていうのは基本的には追わないんです。
ああそうですか。
だからあくまでもその街の変化を捉えること、そこがまあミッションとして最初に決めちゃったんで、まあ、比較的あのレベルはもう今こそ全然あのかなり違うと思うんですけども、やってることは実はあんまり変わらないですね。
この、はい、まあ、コンセプトというかものの考え方、哲学は変わってないと、
変わってないと思いますね。
ということですね、はい、となるとあれですね、渋谷の街はまあ、学生時代青山学院大学でお過ごしになって、で渋谷の街っていうのはまあ我が町ですよ ね、
そうです
ね、第二のふるさとですね、
はいはい、
で当時からもう渋谷の相当もう裏町に至るまで歩き回ってた、そこについて始めた頃っていうのはそうするともう結構な大人になってましたね。
もうかなり大人ですね、で大人なんですけども、逆に言うとあの若い時は自分も渋谷の一ユーザーで、若い人向けの雑誌の自分もターゲットなんですよね、
はいはい、
だからその、リアルタイムである意味雑誌とコラボレーションしながら情報が分かると、でだんだん自分が年を取ってくると、今度はその渋谷のことを伝える自分向けの雑誌ってなくなってくるわけです。
そうだから当時で言うとホットドッグプレス渋谷特集とかね、
はいはいはい、
まあ、ポパイはもうちょっと前かな、なんとなくそうですよね、
ただその渋谷の街は俯瞰しててもやっぱり本当に変化があって、あのそこはその、消費者サイドじゃなくて事業者サイドから今度見るようになりますよね、今年を取ってくると、
はい、
と実にさまざまな仕掛けを大人が用意して、頑張ってるからこう若い人が寄ってくるわけです。この事業者の視点の方から見るととてもまた面白いわけです。あ、こんな仕掛けをして客を集めてるのかとか、割とコラボレーションということは今普通になってますけども、やっぱりこの店とこの店とこの店がコラボして一つのことをやるとか、そういうことが平気で行われてる軽やかな街ですね。そういうなんかその大人側のこう知恵っていうのをなんかもう少し深掘りしてみたいというか、もうちょっと聞いてみたくなるわけですね。
あ、それがちょうど創刊した頃の西さんの、
はい、
思いの中に強くあったわけです ね、
ありますね。ちょうどあの渋谷がビットバレーと呼ばれたのが1998年ぐらいなんです、
はい、そうでした。
そのちょっと後なんです。
その IT 企業家が集まってきてね、はい、なぜか分かんないけど桜岡のあの上あたりにいっぱいこう IT 関連の、
そうですね、
小さなオフィスがどんどん大きくなってった、
はい、
ビットバレーですよね、
はい、そうですね、
あの頃ですか。
ちょっと後ですね。
はあ、でその頃に例えば渋谷情報を出すっていうだと、当時だったらフリーペーパーで、まあ、あの印刷するものをね、出せばよかったわけですけども、そういうものは他にもあったと思うんですが、
はい、あのこれはですね、我々はあのフリーペーパーで出すところはやっぱり営業力があるわけです。でこれやっぱり営業して、広告としてお金をいただいてるから印刷ですることができると。
おっしゃる通り、紙代もかかれば、印刷代もかかれば、
置くお金もかかるわけですね。
あ、そうですね。
で僕らはそのそういうものはもともと持ってる会社ではないので、その一個一個の店を営業で開拓することはできないと。だけどそのちょうど2000年、1990年代後半というのは、あのお客さんの会社がやっぱりウェブサイトを作りたいという相談があって、うちも後付けでしょうがないから、こういろいろウェブをちょっと作れるような状態になってたと。
ほうほうほう。
だからウェブになったら、まあ社内のスタッフに言えば何とか無理やり作ってもらえると。だからそのやっぱりコストは使えないけどやってみたいということを一つで実現しようと思うと、メディアとしてはそれしかないわけですね。
ネットしかなかった。
ネットしかなかったと、
うん、
でここにあの、まあ、たまたま当時あのとあるラジオ の、 あの局とですね、ちょっとコラボレーションして、じゃあ渋谷の番組でちょっと一緒しないかっていう話もあって、ちょっとこう背中を押された形で、あの立ち上がったということですね。
そうですか、はい、当初はじゃあそのラジオの番組、
とコラボしましたね。
コラボとして、はいはい、あ、渋谷の街をラジオで発信するのも楽しいねと、
はい、
だったらそれ一緒にネットでもやろうよと。
そうですね。
あ、いうような感じだったんですか。は
い、そうですね。で毎週その番組に出させていただいて、渋谷のことばっかりをその喋るわけですよ。すごい電波を使って、でいいのかなと思いながら、毎週渋谷の PR ある意味やってましたけどね。
面白いですね。 あの新聞でもね、
はい、
あの例えば地方版といいますかね、ローカル版で渋谷の今度防災訓練ありますとかね、なんとか花のフラワーフェスティバルありますよとか、はい、そういうお知らせはありますよね、
はい、
今度町議会選挙ありますよとか、はい、そういう広報とは全く違う地域情報にしたんですね。
そうです、あの意識はしてるわけではないんですけども、あのやっぱりどうしてもその、まあ、渋谷区でもその記者クラブというのがあって、まあ、そこを通じて、まあ、渋谷区の行政の広報っていうのは、まあ、世の中にこう浸透していくわけですね。
そうか、新聞はそこまで記者クラブなんだ。
記者クラブですよね。で当然僕らはあの当たり前ですが入れてもらえるわけはないわけですよ。
これ上杉さんみたいな話になってきますけれども
で別に
そうですか。
でそこを上杉さんみたいに僕らはその突破して入ろうっていうんじゃなくて、まあ、入れてもらえないのはもう分かってるから、そう入らないことを前提に考えようと。だからその、まあ、行政の広報だけじゃあの多分町ネタっていうのはないだろうと、民間の方にも多分あるはずだと考えて、まあ、僕らじゃ あの最初からその記者クラブに入ることを前提しないで、もう町ネタを、まあ、僕ら足で稼いで変えていこうじゃないかっていうのがそもそもあるんで、別にその反目してるわけでも、反発してるわけでも全くなくて、あの炭焼きみたいなもんですよね。
なるほどね、はい、でもそこにあの一つの大きな宝物があったってことですよね。
まあどうですか、宝物かどうか分かんないですけど、やってる方はあの大変ですけど面白いです。
で渋谷経済新聞から始まりまして、
はい、
でネットで記事を作り始めました、で西さんが編集長となって、
はい、
まあ、立ち上げたわけですけども、はい、2000年の頃っていうのは更新はどのくらいの頻度でなすってたんですか。
まあ、ニュースはやっぱりなるべく1日1本に近くは頑張ろうと思ってましたね。であとはその、まあ、ラジオとのコラボレーションがあったので、どうしても特集をですね毎週1本書かなきゃいけなかったと、まあ、これが条件だったわけですね。でこれが実はすごく大変でですね、毎週毎週とにかくあの何曜日の何時までに上げて、それこそ作家さんに送んなきゃいけないわけです。でそれは作家さんが元に台本化するんですけども、じゃあそれにやっぱりずっと追われた多分3年4年っていうのがあって、でそれがあの番組が良くも悪くも終わらないもんですから、あのということは僕らも途中で挫折しそうになったんですけど、やめられないんですね。で今思えばそれが足腰になった。
よかった
ですね、鍛えてくれたということです。
ラジオのレギュラーってのはそういうメリットあるんですよね。もう嫌が上にもそれを続けなければいけないと、はいはい、そうなるとネタを出さなきゃいけない、
はい、
と取材しなきゃいけない。
そうですね、
いつも常に何かネタ探しをする、面白いものないかなっていう、歩き回らなきゃいけない、そのマストを強いるわけですよね。
そうですね、そうですね、
それに支えられてきた。
それに支え、あの前半今ちょうどその、まあ、渋谷経済新聞が始まって今大体10年ぐらいですけど、この前半の多分3年4年ぐらいはそこにやっぱり足腰をそこで鍛えたから、多分、まあ、今少しその時の経験がいろいろ皆さんにお分けできると思うんですけども。
そうですか、じゃあ常にそういうところを頭に置きながら街を歩きながら、なんか面白いことないかなとか、なんか面白い看板ないかなとか、
はい、
人の集まってるとこないかなとか、
はい、
で集まってれば必ず行って、
そうですね、
何やってるんですかと聞き、
そうですね、
もうすでにもそれは記者ですよね。
そうですね、だから僕らはどっちかというとこうネタを集めに歩いてるというよりも普通に買い物したり遊びに行ったりするの、でその普通の中に必ずネタが飛び込んでくるんだね。でだんだんうちのスタッフも基本的にはその、例えば遠くからわざわざ渋谷経済新聞スタッフになりたいんですけどっていう人はあまり雇い入れないで、普段から渋谷で遊んでる人っていうのが原則なんだね。普段からやっぱ遊んでないと分かんないことがいっぱいあるんですね、そうすると、まあ、あとはアンテナが自動的にもう張り巡らされてるんで、
はい、
とにかく渋谷歩くときはもう常にその情報をこう取るモードになってるんで、もう見える看板とか文字は全部目に入れてやろうっていうふうに体がそうなっちゃった。
すごい。
でこれがあの僕らのこうエリアを一歩出ると途端にそのモードが下がるんですね、テンションが。自動でオンオフされてるんですけどね。
じゃあ銀座行くとそのセンサーは働かなくなるんですね、
ええ、
どうでもいいや別にと。
もう純粋な消費者に戻るわけですね。
あ、そうですか、ええ、安いもんねえかなぐらいな感じになるわけですね。それが渋谷に行くと変わってくるんですね、
これも自動的にもうオンに入
っちゃう。例えばラーメン一つでもちょっとラーメン食いたいなと思った時に、はい、渋谷で今どこのラーメンが一番新しいんだろうか思うわけですか、
はい、そうですね、とかあるいはこうちょっと古めのラーメン屋さん行った時に長い間ありがとうございました
と、はい、
あら、手 閉店しちゃうのかなと、
ええ、
そうするとやっぱりその後でちょっとお話を聞いて、いや実はあの継ぐ人がいなくて35年やってましたけど辞めますっていう話聞いたら、じゃあちょっとうちのスタッフと後日来ますからっつって、そのラーメン屋さんがちゃんとできてから閉まるまでのことをここに書き留めといてあげると、だからそのやっぱりその一つの記録ですよね、
ええ
ええ、そういう記事も中にはあるんです。オープンの記事は多いんですけど、やっぱり閉店の記事ってあんまり世の中目にしないと思うんですけど、やっぱりその閉店が分かったら、まあ、よっぽど夜逃げとかでない限りは、きちっとできるだけ記録しといてあげようっていうのも、まあ僕らの、まあ、ちょっとした気持ちなんですよね。
いい話ですね、そうなるとあれですね、あの取材謝礼だとか、
はい、
お金は発生しないですね。
あの基本的には謝礼はお出しできないです ね、はい、その代わり広告をいただいて書くわけでもないので、あのよくうちの編集部にはいくら払ったら記事に書いてくれるんだという問い合わせも結構あるんですね。
それ僕常識だと思いますよね、あのメディアってのはそれで生きてきたわけですから、
そうです、ね、
新聞だって、はい、テレビだって、はい、まあ、NHK は受信料ですけど、
はいはい、
そういう広告収入で成立してるのに、
はい、
なんで渋谷経済新聞は、はい、ぜひ載せてくださいと、打ち込んでオープンするんですよと、
はいはい、
ね、でじゃあもう、見たよという人には、100円引きにするとか、そういうサービスもつけられるんですがって、そういう声あるでしょ。
ありますね。でもつけない、ね、
やらない、
それやっぱりその広告っぽくなるわけですね。
なりますね。
普通の記事にそういうのがあると、これ、もしかしたらお金もらってるんじゃないかって思いますよね。
普通思いますよ。
そういうのがついてると。
だってラーメン屋なんか、まあラーメン屋でこだわった形式ですけれどもね、例えば渋谷に100店も200店もある、ここが出てるってことは、すなわち渋谷経済新聞は、ここから金もらってるんだろうと、
と思われますよね。
思われますね。
はい、でこれが最初の僕らの一番想定外のハードルでして、取材に行ってその書かせてくださいって言うと、いくら払うんだっていう話なわけで、いやお金は取りませんと、じゃあお前らどうやって食ってんだって逆に怪しまれて、
そうですね、
逆に請求書を出した方が素直に取材を受けてくれそうな感じがある。でものすごい怪しまれてたんですよ、でこれが非常になんでそのタダでやるって言ってるのにこんなに怪しまれるのかなっていうのが最初の 2,3 年ずっとありましたね。
それはそうですよ、西さんみたいなそのいわゆるマーケティングのプロフェッショナルがね、ただ黙ってきていろんなことを聞いてって、どういう成り立ちでこの店はできてて、どういうモデルで収益を上げ、どのような方策を持って人を集めているのか等々を聞き出せば、これはひょっとして隣に店作る人かなとか
そう
です思いますよね。
思いますね。いろいろなこう疑惑をこう受けながらも、まあでもまあじゃあいいよとりあえずって言って、まあ徐々にそのまあ一応請求書送ってこなかったから嘘じゃないだろうと、いうことのまあ積み重ねりですよね。
しかも配信を見ると非常にちゃんとしたしっかりした記事になって、
そうですね、
出てるっていう。
その代わり僕らはそのお金をもらってないですから、その店が美味しいとかいいよとか言ってみればっていうのは書かないです、美味しいかどうかは知らないと、でも誰が経営して、坪数が何坪で、客単価はこれぐらいっていう事実をスペックを書くわけです、それから美味しいかどうかは知らない。でそれはあくまでも読者側に委ねるわけですね。であとはその例えば僕らの記事で言うとびっくりマークも極力使わないです。要するに演出しないわけですね、文字で。そういうものはやっぱり広告がベースにあると、どうしても言ってみればモードの記事全開に、それがどっちかという とフリーペーパーはそういうのが多いと思うんですかね。だから僕らはあくまでもその事実だけども、その持ち上げはしないというのがまあ基本スタンスで、これが、まあ、10年かけてやっとまあこいつらの言うことは一応金ももらってないし嘘でもないかなっていう、まあ読者の信用につながっていくという仕掛けですね。
なるほど、
はい、
いやそういう例えばお店紹介になると思わずその渋谷経済新聞のミシュランみたいな感じにね、今回は三つ星とかねつけたくなりますよね、
はい、そうですね、
はい、それはやめたってことですね。
そうですね、それはやらない。その代わりこの 1,2 年ツイッターが非常に盛んになって、でやっぱり我々の記事からそれをリツイートする方がすごく多いんですね。でこれを一つの事実 その、情報の発信源にして皆さんがどんどんつぶやいていって、で行った方が今度美味しいよとか美味しくないよとかやっていくわけね。
それはもう皆さんどうぞ。
そうですね。それをまあこのネットの面白いところでそれがこうリンクしてどんどんここからもまあつながって見れたりするわけですね、行った人の感想もまた記事から辿っていけば見れたりする、ま
あ、
そこがやっぱりそのツイートとまあ僕らみたいなメディアが町メディアがうまくこう融合しながらその情報をさらにこう奥深くしていく、これが多分町歩きをさらに面白くしていく 仕掛けだと思うんですよね。
いやー、そうか。じゃあ今渋谷をちょっと行ってみたいとか、これは日本全国から渋谷の街ってちょっと最近どうなってんのか、昔学生時代渋谷遊んだんだけどなんていうおじさんが出張で渋谷に来るときに、渋谷経済新聞も見ると、これ有益な情報いっぱいありますね。
そうですね、他のエリアいろいろありますけども、結構出張した方がせっかくだから新しいとこ行ってみようということで、結構その出張先で、民警を見て、そこに行ってみる方も結構いらっしゃったり。
そうですか。
あとちょっと面白いのは、海外に今4つあるんですけども、
どことどこにあるんですか。
今ですね、バンクーバーとニューヨークと、それからバンコクとシンガポールですね、これ日本語で非常にアップトゥーデートなものをやってるんですね。
いや、そりゃすごい、それやられちゃったら昔みたいな地球の歩き方とか、ああいうのはやばいですね。
非常に面白い、
面白い、今目の前に、西さんが出してくださいましたけれども、2012年度ニューヨーク港からディズニークルーズライン出航なんていうニュースはあ、うちの娘も今ニューヨークでに嫁いでるんですけども。
あ、そうですか。
教えてやろう
ぜひぜひ。でこれはですね、こういう方に逆に聞くと、例えばニューヨークに住んでらっしゃる、バンクーバーに住んでらっしゃる日本人の方が、自分のですね、出身県とか町の民警を結構見るんだそうです。やっぱり自分の町は、育った町は今どうなってるのかなというのをやっぱり意外と見に来られるらしいんですよね。
今渋谷経済新聞の編集長西さんはですね、海外でもニューヨークやバンクーバーや、それからシンガポールやバンコクやとおっしゃいましたけれども、実は渋谷経済新聞の名で親しまれてまいりましたが、今や日本ほとんど全国と言ってもいいですか。いやいや、各県47都道府県、
まだそこまでいかないですね。まだばらつきはありますけどね。今全部で媒体数は国内で60、
国内で60、
海外で4つですね。
この渋谷については編集長は西さんですけれども、例えば、今回震災ありましたね、三陸地方でも、ホタテの養殖やってる人たちが、非常に詳細な情報をね、新聞にアップしてますよね。ああいう場合は直接西編集長がやってるわけじゃないんです
ね。そうですね、もともとその渋谷経済新聞でやってることをですね、面白いと思われたり、うちもちょっとやってみようかなと思われたりして、手を挙げてくださった方と、今みんなの経済新聞ネットワークという形で、
民経ですね、
ネットワークを組んでやっているわけですね、で基本的にはその、各エリアに実在する何らかの法人さんが、それぞれの編集部をやっていると、で大体そこの経営者の方は生まれ育ってそこの会社で、その地で起業された方が、ほとんどなので、やっぱり町には愛着があるわけですよ、でこれがやっぱり根底にないと、なかなかこういうのはやっぱりできないんじゃないかなと。
そうですね、
思うんですよね。
普通の考え方をすると、例えば福島なら福島なんとか新報とか、そういう新聞社系をね、の人たちがノウハウを持ってるし、人脈もネットワークもあるし、そういう人が中心になって、地方情報ってのはこう走っていくと思うんですけれども、この民経について言えば、それ関係ないんですね。
関係ないですね。大体小さな会社が多くて、大体ウェブの会社とか、編集プロダクションだとか、やっぱりその情報産業に近い方が多いですけども、本当に小っちゃな会社がその中に小っちゃな一事業部を作って丸々経済新聞を運営していくというスタイルですね。それが横につながっていると。
じゃあそうするとそれはいわゆる既存のメディア関係者では全くないってことですね。
ほぼ素人ですね。ほぼ素人集団です、僕も含めて。
例えば沖縄にもあるわけですね。
那覇と石垣が。
那覇と石垣は別なんですね。
で我々の県単位ではやっぱりできないですね。所帯が小さいので、だからそのやっぱり、市区単位というかですね、丸々市とか丸々区とか、それぐらいの単位で、かつある程度人口集積があるところを軸に、今は水平的に広がっていますね。
もともとスタートは渋谷経済新聞ですからね、東京経済新聞じゃないですからね。
そうですね。
ああ、なるほど。で今、その東北地区の震災、とりわけ、その三陸の、津波、等々、石巻やなんかありますけれども、震災の地区だとどんな新聞があるんですか。
我々で言うと盛岡とですね、
盛岡、
仙台それから水戸ですね。
水戸、
筑波もありますけども、やっぱり、 それぞれ編集部の中がもうぐちゃぐちゃになったりですね、
そうでしょうね、
それからやっぱりその電気が止まるとなかなかネットも長く使えないので、やっぱりしばらくちょっと休んだりもしながらですね、まあ、なんとか今立ち上がってきて、で、まあ、今はそのやっぱりこう復旧なんかの部分をこうそれぞれがそれぞれの視点で伝えているということですね。
なるほどね、はい、東日本大震災から1ヶ月の水戸、はい、市民生活落ち着くも復旧遅れる交通手段というんで、歪んだ鉄道、
はい、
揺れでもって、まあ、線路がぐしゃぐしゃになってる映像なんかもアップされてますね。
そうですね。
それから、まあ、震災を支援する人々の動き等々についても写真と記事で、書かれていますが、例えばこの水戸経済新聞をやってる方は、
はい、
例えばどういう方なんですか。
地元でやっぱり編集プロダクションをやってらっしゃる小さな会社が、これを運営していますが、まあ、被災もされながらも、まあ、やっぱりなんとか伝えなきゃということで頑張ってらっしゃるということですね。
この新聞の携帯モデルは先ほどから私の目の前にいくつかありますけれども、バンクーバー経済新聞もニューヨーク経済新聞も渋谷経済新聞も水戸経済新聞も、
はい、
ほぼ同じスタイルになってますが、
はい、
これは一つのひな形があるわけです
か。そうですね。これはもともと渋谷経済新聞を作る中でまあ、バージョンアップをずっと10年間重ねてきた結果の今このスタイル、これを、まあ、皆さんと共有していくということと、それからまあやっぱりインターネット新聞の面白いところはですね、
はい、
各この64エリアで毎日記事を上げていますけども、この記事は例えば今回その復興だとか復興支援に関係する記事だろうと思われるものに皆さんがチェックを入れるわけですね。でそのチェックを入れた記事だけをこうやって集めることができるんですね。
民系復興っていう、そういうサイトも出てきますね。
でこれはその要するに入り口になるわけですね。でここからクリックするとそれぞれのまた媒体にこう飛んでいくわけですけども、要するに関連する記事だけをこうやってタイトルだけを集めて一つのインデックスが作れると。
これは新聞にはなかなかできないことですね。紙にはできないことですね。
こういうテーマをひょいっとこう設けることが、まあ、僕ら の、はい、スピード感があって、まあ、こういうところに例えば民系、例えばトレインとかで民系エコロジーとかですね、
はい、
こういうテーマで寄せ集めてあるわけです、
ね、民系の例えばシネマとか、
はい、
民系のブックスとか、はい、街づくりとか、はい、そういうキーワードでいくと、
はい、
どこの民系、まあ、どこのその なんとか新聞に行くか分かんないわけですよね。
そうです。
これ面白い。例えば民系復興ってのを見ると、
はい、
リッチモンドのホテルで震災復興チャリティーディナーってのある一方で、自由が丘のスパイス店とカフェがコラボ、チャリティーの、まあ、イベントがあるかと思えば、仙台で、へちゃくちゃナイト
開催、ペチャクチャナイト、
ペチャクチャナイト、ペチャクチャナイト開催へと、こういうもう全然国も何もかも超えて、
そうですね、その辺は
復興というキーワードで記事が集まって
るということ
もできる、
はい、できるわけですね。
これは新しい試みで、2000年立ち上げた時はこういうことができるとは、
いや夢にも思いませんでしたね。まあ、あの頃は本当にピーピーガーガー言いながら、
ピーピーガーガー言いながら
上げるのに
本当に渋谷の街だけ歩いて、はい、渋谷のことだけ考えてたのが、今全国的に、いや全世界に広がってるってことですね。
そうですね。最初はだからその2つ目以降が成立するっていうことをそもそも考えてなかった
ん
です。
渋谷の次はどこだったんですか。
横浜ですね。2004年にたまたま私が知っている渋谷で活躍していた方が拠点を横浜に移すっていう話をたまたま喫茶店でしてて、でもしよかったら横浜で試しにやってみるみたいな話から今でも覚えてるんですけど、試しにそんな冗談から始まってやってみたら、意外と1年ぐらいで、
なるほど、横浜で横浜の、
もう横浜 の海のとこだけなんですね。
そうですか。
みなとみらいとか桜木町とかあの辺だけをやるんで、徹底的にあそこをやるわけです。
じゃあ渋系を読んでる人で、僕なんかもそうですけれども、そもそも東横線でつながってますからね。
そうですね、
はい、あの線を利用しているものとして、まあ、渋谷も来るけれども、横浜も行くんですよ。桜木町も行くんですよね、
はい、
そうするとその時に桜木町ちょっといつも行ってる店じゃないとこ行ってみたいなとか、ちょっとネット人ワンクリックで飛べるわけです
よね。そうですね、
はあ、これは便利だ。で根本的なことを伺いたいんですけれども、はい、儲かるんですか。
儲かりません。基本的には想像はつかれる方も多いと思いますが、やっぱりニュースサイトってのは儲からないですね、原則は。
そうですか。
で今やっぱりその広告が入るじゃないかっていう話もあるんですけど、
バナー広告をいっぱいつけて、なんか英会話レッスンだとかね、なんだとか痩せるとか、そういうんでバナーで儲かってんだろうって
って言われますよね。ですけどそのネット広告のですね、あの1回の単価ってのは驚くほど安いわけですね。
ああそうですか。
相当見せないと、あのちょっとした金額にならないですね。でやっぱりその、まあ、いろんなその広告業界のこう変化もやっぱインターネットの中激しいですから、あのいろんな意味でやっぱ単価が、あのページビューが片一方でこう増えていくんですが、単価は下がっていくんですね。
そうですか。
だからどんなに頑張っても単価が下がっていくんで、なかなかそう簡単には儲けさせてもらえる仕組みには本当はなってない
ですね。まあ、西さんは広告のプロフェッショナルですから、そのあたりのところは、あの既存のメディアの広告システムもよく分かってるし、その単価についても非常に詳しいんですが、だからこそいっそのことそういうことあんまりやらないんですか。
そうですね、あのただ、我々もその各地でやっている仲間というのは基本的にはあの会社形態が多いですから、あのやっぱり 100% ボランティアでやってると、ボランティアでやるとやっぱり長続きしない、息があの突っかえるんで、あのやっぱり少しでもその利益になるあの努力はみんなでしていこうと。ただその圧倒的なその解決策はまだ見つかってないわけですね。ただ それに向いてみんなで歩いていくという同意を持ってみんなであのやってると。でその中であの最近、まあ、少しですけども、やっぱりその、このみんなの経済新聞のニュースをですね、記事を今ここの、ウェブの中であのご覧になっていただいてますけども、これを記事を外に少しずつ配信をし始めているところなんですね。でそういうことが、まあ、将来的には少しずつやっぱお金になったら面白いなと。
外というのは例えば、
あの例えばですね、まあ、これはあのそんなにお金が動いてるわけじゃないんですけども、あの例えばヤフーニュースという、ところには、このみんなの経済新聞の国内60媒体のニュースを全部配信してます。で時々ヤフーニュースのトップにあのヤフートピックスってところがあるんですけど、あそこでたまに僕らの記事が取り上げられるとやっぱりすごいページビューになるんですね。でそれはあのやっぱりあそこってのはもうやっぱりかなり今日本の中で、あの情報を動かす場所になってるん
そうです
あのところに僕らが出る場合、どんなニュースかというと、だいたいちょっとおバカなニュースだったり、箸休め的なニュースが多いですね、あとはその動物ネタですね、
まあ、世界びっくりニュースみたいによく、本当にまさに箸休め的な
そういうのがまあ僕らの役割みたいな、あの中では、プライムニュースではないです、決して、
菅直人総理大臣が何を発言したじゃないですもんね、
ないですね、でまあ、そういうところも含めたり、まあ、あと少し他のポータルとか、まあ、これから今あのお話をしているのは、例えばあの街中に今デジタルサイネージというのがありまして、まあ、今あの節電で結構消えてるところ多いんですけど、まあ、ああいうのも今どんどんこう駅とか面が増えてますけども、まあ、ああいうところにも、まあ、僕らみたいなその地域のニュースが出てもいいんじゃないかっていう、
いいですね、
あの試みをまあ一部でちょっとずつこう実験的にやり始めたりとかですね、
コンテンツとしての価値、それに対する対価を当然払うべき、例えば電車の中なんかでも今あの単なるスリ広告だけじゃなくて、まさにデジタル
で、ね、
劇団四季とかね、今こんなになってます、夢から覚めた夢とか、生きてえなとか思って見てるわけですけども、ああいうところに出てくる可能性があるわけですね。
そうですね、あの街中のデジタルサイネージとこのインターネットのニュースは非常にあの実は配信を、まあ、プログラムを作りますけども、あの、送り込みやすい、
いわゆる親和性が高いってわけですよね。
デジタル そのテキストとデジタルの写真があるわけですから、送り込みやすいわけですね、でこれをあの、まあ、なんとかその地域のニュースにうまくこれを使っていただくような場所がないかなというのも、まあ、我々の、まあ、これからの、ポテンシャルのある一つのゾーンではあるわけですね。なんかそんなことをいろいろ考えたり、それからその我々がなんでその儲からないのにやってるかということの一つにですね、あのやっぱりこれを運営することによって、あのその地域の方と縁ができるんですね、で本当にあの様々なご縁がこの取材活動でできていくと、それは決してあの営業のためにやってるわけでも何でもなくて、いい媒体を作ろうと思ってやってるんですけども、結果的にそこでできた縁というのがですね、あのまたいろんな可能性を生んでくれることがありえるわけですね。で僕らもこの実は10年間で、あのもしうちの会社が渋谷経済新聞やってなかったら、多分こんなには縁ができなかっただろうと、いうふうに梶原さんとも当然お知り合いになれなかったわけですからいろんなことを含めて、やっぱりその縁を作ってくれることの面白さっていうのはですね、これはちょっとこう、経験してみないとわからない面白さがあって、そのためにはあのやっぱりあの会社というのは儲かるものだから、その、儲けを作るために儲からないものをやるやらないっていう判断も一つあると思うんですけど、 渋谷経済新聞とかこのみんなの経済新聞、おそらく僕の考えでいくとキャッシュはドーンと生まないけども、あのキャッシュじゃないものはいろいろ信用だとかつながりだとか、あの円は本当にあのキャッシュ以外のものはいろんな価値を運んできてくるんですね、
はい、
そういうものをまあ育んでいくことにある程度こう理解をいただく方とこのネットワークを組んでいるというところが根底にあるので、その基本的にはじゃあその、ローコストで動いていけば耐えられるわけですね。だからそれがまあ僕らの基本形ではありますよね。
そうか、そういうことをネットってものは実は可能にしてくれたんですね。
だと思いますね。はい、
そしてまあ例の3月の11日以降、
ええ、
人々のマインドはもう完璧に変わりましたね、
はい、
そういうあの西さんが目指してらっしゃるお金儲けも一つの、まあ、素晴らしいことだし、ええ、ビジネスとしてね、ええ、やるのはぜひやってほしいけども、その直接マネーに関わらないけれども得られるものがあるんだっていう、あの綺麗事に聞こえてたんですよ昔はね、はいでもあれ以降なんか綺麗事じゃないような気がしてきた。
そうですね、うん、やっぱりその取り組むべきことっていうのは企業である限り、まあ、キャッシュも大事だけどキャッシュじゃないものも大事、
ええ、
でこれをまあどう経営者が考えるかもその方のご判断ですから、そうですね、もちろん強要はしませんけども、
ええ、
まあどちらかというとその2つを考えられる経営者が、まあ、この民経をやってくださっているということですね。
やっぱりこういう時やっぱり辛い時、つながりたいとか、
はい、
やっぱりコミュニケーションしたい、まあ、みんな思ってますよね、それぞれ、辛いこの悲しみをどう分け合うかとか、いうことでテレビでは AC がバンバン広告、ね、あなたは一人じゃないみんなでとか言うんだけれども、それを具体的な形にね、
はい、
こういうふうにしてくれると一つの拠り所になりますね。
そうですね、で今例えば渋谷経済新聞でこの日曜日にですね記事にしたもので、こういう面白い記事があってですね、つい土曜日にですね中目黒で、
はい、
自転車を漕いでですね、
はい、
電気を貯めるわけです
ね、
蓄えた電気で今度中目黒の側の桜をライトアップしようじゃないかっていう試みがあって、これを書いた記事なんですけど、やっぱり非常にこういうのもツイートが今もう200近くいってるんですけども、やっぱり共感するんですよね。あ、こういう試みいいじゃないかと。
面白いな、これ例のほら総合格闘技の秋山さん、
そう秋山さんがもう必死になって今漕いでますけどね。
ねえ、
でこれみんなで漕ぐと300キロワットぐらいを4時間ぐらいでこう貯めることができるんです。
光れ日本、
光れ日本
すごいですね、
はい、
本当文字通り光れ日本ですよね、
はい、こういう僕らはまあ被災地 の民経はまた別として、やっぱり被災地以外の民経ではやっぱ街をやっぱ元気にする、う
ん、
こういう取り組みだとか、あとはアイデアですね、
はい、
やっぱりいろんなアイデアをやっぱりこう持って復興にこう臨んでいく姿を、まあ、記事に一つでもしていければなというふうにやっぱ思ってるわけですね、うん、はい、
そうですか。でもそういう種をまあ十何年前に11年前に、
はい、
撒いた、その根底には僕はこれはもう本当邪推ですけれども、
ね、
西さんは兵庫のご出身、
そう天ヶ崎ですね、
天ヶ崎ですね、
はい、
で95年にはまあ大震災がありましたね、でまあお知り合い、
はい、
ご家族もおそらくその地で被災されたんです
かね、はい、まあ、友人なんかはまあいましたね、
ご友人もいらっしゃるしね、はいはい、そんなところも終わりになったのかなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね、まあまあ、その時僕はもう東京来てたので、
そうですよね、
まあ、ちょっと終わってから行ったりして、
ええ、
友人とかと会ったんですけども、まあ、今回やっぱり一番こういうことにやっぱりこう気が向いたのは、
ええ、
やっぱりその仲間にやっぱり被災したところがいたということですね、
ええ、
だからその北から南まであるんで、被災したところもあれば全く離れてる場所もあると、でこれが民経として今後ネットワークとしてどうしていけばいいのかっていうのは一瞬みんなで、これメーリングリストが実はありまして、
はい、
メーリングリストの中でみんなでこうちょっと考え合ったわけですね、なんでやっぱりその、まあ被災している状況を僕らが伝えるメディアではないので、やっぱりその復興に向けて町がどう動いていくかを被災地のメディアは伝え、そうでないメディアは復興支援のためにどういう取り組みができるかというのを伝えていこうじゃないかということで、それぞれのポジションを決めて、まあ、全てそのネタではないですけども、復興とか復興支援の、ネタをみんなで、まあ、頑張って集めてみているというところなんですね。
そうですよね、
はい、
だそういう一本筋が通ってないものだとやたら全体として自粛、
はい、
なんか暗く、
そうですね、
これは渋谷経済新聞では実はあの秋山選手はですね、中目黒のその桜の花咲く中で、はい、まあ言ってみれば華やかなイベントとも言えるわけですよね。
そうですね。
でこういうことはまずいんじゃないかみたいな、はいはい、まずいんじゃないかって多分言う人いると思うんですよ、うん
はいはい、
僕それがまずいと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね。
そうじゃなくてこれそうじゃないんだよと、はい、自転車漕いで目黒川の桜のライトアップやるんだよと、でもこれはただ単に面白おかしいからやってんじゃないんだよっていうところは読んでる人はみんな分かってますよね。
そうですね。でこれ仕掛けた方もおっしゃってたんですけど、まあ、もちろんその節電を呼びかけるってあるんですけども、電気をつくのはこんな大変だよということを分かってくれるのも結構狙いなんだと、
ま
あ、なるほどなと。
そうです
よね。秋山選手がこんだけ必死になって漕いでるわけですね、
ま
あ、大変なんだな電気つくなんていうふうに思うわけですね。
そうですよね。
だからこういうでツイートなんかを見てるとちょっと面白かったのは、あのなんとなく頭にこういうアイデアを持った人いるかもしれないと、でも本当にやるってのはすごいなというツイートは結構ありましたね、
うんそうですか。あの西さんが始めたこの、まあ、渋谷経済新聞ですけども、はい、あの時代2000年頃ってのはツイッターってのはもちろんなかったですよね。
なかったですね。もちろん、ブログもなかったですね、
まあ、ブログもなかったですか。
なかったです。ブログはまだ登場してないですね。
フェイスブックも
フェイスブックはもちろん
ないですよね。この前映画で見たらもっと後の話でしたね、はい、あれね、はい、作った人の物語に出てきましたけれども、はい、でだから想像できないことが常々起こったってことですね。
そうですね。この10年間で本当にネットの中でいろんなことが起きて、びっくりするように、あのしかもその僕らのサイトもですね、まあ、あのテクノロジー的にもこうバージョンアップしていくわけですけども、やっぱこうただで使えるそのツールとかパーツがやっぱり増えてきたっていうことですね、そういうのを結構僕らもやっぱ使ってるんですよね、まあ、Google なんかのおかげで、あの今まで例えばその、何ページビュー見られたかという解析をするんですけども、そういうのも昔は有料でどっかと契約しなきゃいけない。
そうですか。言ってみればテレビのビデオリサーチがビデオリサーチ社がにお金を払って調べていただいて統計して、
そうですね、まあ、そういうあのサイト、あの自分のサイトのページビューを調べるためのサービスを使うために毎月お金を払わなきゃいけなかった、でそれはある時から Google がタダで全部使わせてくれるようになったんで、それも一切お金かからずにできると。
今お金使わなくても結構うまいこと利用してるものっていくつかあるんですか。
あ、もういっぱいありますね。
他にも
メーリングリストも当然
メーリングリスト
もタダですよね。
ただ、
はい、
タダ
ですよ。でこういうあのツイッターとの連携も、
はい、
あのこういうサイトの中であのフリーでもちろんできますし、あの無料でできるサービスがやっぱり世の中に増えたということは非常に僕らの運営にも、力にはなりますよね。
まあ、そもそもあの西さんは無料で始めたわけですけど、渋谷経済、これだって考え方によれば、あの渋経をご覧になる方は月々500円ください、
はい、
1000円ください、で言っても昔のビジネスモデルだったらありですよね。
ありですよね。昔なんで僕らも何回か考えたことありますけ
ど。あ、そうですか。
多分それやったら読まないだろうなっていうふうに、まあ、あの想像はつくわけですね、まあ、あの考えはするけどそっちはまあ選ばないということ で今僕らの記事は実は全部ネット上に置いてあるわけですね、
はい、
で渋谷系だけでも多分8000ページぐらい全部ウェブの中に多分あるはずなんですね。
8000ページといったら、紙にしたら大変なことになりますね、
で毎日そのまあ100近くのニュースがこう民系から生まれていくわけですから、
毎日100記事書くにはもう新聞記者何人雇わなきゃいけないんだろう
だからそういうあの全部もうウェブの中に置いちゃうと、まあよく言えばクラウド
です
ね、
はいはいはいはい、
でこれをですね、 ある時から僕らもあの考え方をちょっとある時、 ある渋谷の大学の先生に言われたんですけど、お前ら記録係だと、しっかり書いてこいと、書いとけって言われたで、こうやって新しい新鮮なうちはニュースなんですね、でもこれがもう2週間ぐらい経つともうどんどんアーカイブになっちゃう。
そうです、ね、
でこれはですね、ちょっと経つ頃にはあんまり価値がないんですが、これが3年5年経つとまたふっと何かの時にものすごい価値を持つ。それを書き留めてるか書き留めてないかっていうことがすごく大事なんですね。
あの2000年当時生きてたの僕覚えてますけどね、でも2000年当時の渋谷を行ってみろって言われたらね、いや2000年だったか1995年だったかよく分かんない、2000年のこれ、今日だよと、はい、4月の18日だよ、っていうのを見せられたら、結構びっくりしますよね。
そうですね、
今との違いに。
そうですね、違いと、それからやっぱりその、テキストでやっぱりこうやってその書き留めておく、まあ、書くときは大変なんですけども、まあ、テキストと画像で書いておく、このことが実はとても大事じゃないかと。でこれちょっと格好つけてお話しすると、100年後までですね、 テキストファイルってのはシンプルなんで残るんじゃないかなと僕の勝手な思いです。200年後は難しいかもしれません。でそうするとテキストが100年後の人にもしかしたら渋谷のあの頃はこうだということを誰かに残せるかもしれない。だから僕らは最近その街の記録係というキーワードを結構持ってるんですけど、ニュースを書いてるという意識よりも街の記録係として今日 このことを渋谷としては書き留めておこうと、ということをこう淡々とやって新しい時だけはニュースとしてそれが流通するという考え方ですね。そうすると割となんかスタンスがこう楽なんですね。そんなにこうアクセクしなくても何を今日書き留めといて渋谷のために書き留めてやろうじゃないかっていう発想になるわけですね。
そうですか。いや渋谷駅をよく利用するものとして、
はい、
渋谷は今大きく変わろうとしてますよね。
ものすごい変わりますね。
ものすごく変わりますね。今私が使ってる、東横線の渋谷駅は、
はい、
もう全く買ってしまうんですよね。
買ってしまうというか来年の
なくなっちゃうん、
なくなります
ですよね、あそこターミナル最終駅じゃなくなるんですもんね。
ある時から代官山から地下に入って
です、ね、
地下鉄に行っちゃう。そうすると
あそこどうなの。
いやまだ発表されてないんですよ。どっちにしても建て替えにはなると思うんですけど
ですね、
いろんな案があるんですけどまだフィックスはしてないみたいですね。
僕ね渋系のこと知る前に思ったんですけど、ここは写真撮っとかなきゃいけないなとかね。
撮っといた方がいいです。
撮っといた方がいいですよね。
絶対撮っとい
た方がいいです。例えばねトイレもね、まだやっつけみたいなトイレなんですよ、多分あれ普通だったらね、綺麗にするんですよ、渋谷っつったら言ってみれば表玄関ですからね、ところがなんか仮設みたいな感じのトイレでしょ。
なるほど。
あれは多分壊すわけですよ。
そうですね。
で古臭いね終着駅なのに、ほったらかしでしょ、それはほったらかしですよ ね。
そうですね。
もうあと1年後ぐらいですか。
時期ははっきりしてませんけども、だいたい来年の春から秋ぐらいの間にはあるじゃないですかね、多分。
そうですよね、そうすると今撮ってる渋谷の街の、
はい、
全てがアーカイブになっていくわけですよね。
なっていきますね。だから多分ほとんどの人が生まれてこの方あの駅はずっとあったと思うんですね。
あれはイメージ本当あのまんまなんですよ、
あったものが初めてなくなる X デーが来るわけです。
来るんですよね。
これが僕らはもう本当にドキドキしててですね、寂しいという思いと、その X デーをどうやって街が迎えるのかなという、思いはすごくありますね。
渋谷の駅前 あのバスターミナルとかありますでしょ、あそこのとこだって昔は考えてみたら向かいに映画館があったんですよね。
そうですね。
あれもう当の昔なくなっちゃいましたでしょ。
でもなくなった時も僕ら実は取材して結構最後のシャッター閉まるとこまで写真撮って
載
って
る。あ見てみたいな。
載ってるんですね。
あの映画館なんかよく行きましたもん。
本当にいい映画ですね。天井が高くて、
そう
本当に大きな
大劇場、
大劇場ですね。
感じでしたね。
気持ちが良かったですね。
あれがなくなっちゃったでしょ、でその向こうになんか怪しいものが今立ってるでしょ。なんか
今大きい
ものが、
あれが34階建ての高層ビルで
なるんですよね。
で真ん中のところに2000人ぐらいのシアターが入るんですね。
あそうですか。
で下が、7階までが東急百貨店。
下が
東急百貨店。
下が東急百貨店。
要するに1階から7階までが東急百貨店。
あ、はいはいはい、
でその上に、2000人規模の劇場ができるんですよ。
ほ
ー。でその上にオフィス棟ができて34階建て、
その
複合になるわけですね。
じゃああっちの東急本店、今渋谷の東急本店ですね、
はい、
あれはどうなんですか。
いやそれはまだ何も発表になってません。
これだって変わっていくでしょうね。
そうです。おそらくその分かりませんけど、東横店のある駅を含んだ建物がやっぱり老朽化してますから、
はい、
やっぱりその東横店というのがどうなっていくかというのが、鍵にはなると思うんですよね。
今西さんとものすごくローカルな話をしてましてね、はい、渋谷に来たことない方もたくさんお聞きだと思うんですけれども、渋谷東横店というのは何とも言えない大昔の、こう言っちゃ申し訳ないですけどデパートチックな感じがあって、はい、従業員の方のユニフォームから何から応対からですね、非常に懐かしい昔のデパートですよね。
そうですね、
百貨店ですね、
はい、
でそれはオールドファッションドでちょっと今時ねえだろうみたいな話もある一方で、
はい、
私なんか懐かしい感じするんですよ。
そうですね、はい、
昔例えば海外旅行行く時に、はい、旅行カバンどうしようかななんて言うんでね、あそこで探した思いもあるし、
あ、なるほど。
でも多分、
はい、
昔そこここにあるもんじゃなかったですから、海外旅行に行く時のものなんてね、ああいうところで探したわけですよ、その後東急ハンズとかいろんなものできましたけども、
はいはい、
でそれってなくなるかも分かんないんですね。
かもしれないですね。何ともまだ発表されてませんけどね。
発表された
んですか。であとはだからそのことを考えたときに、 あのどうしても一つ見といていただきたいものが
ですね、
銀座線がビルのこう土手っ腹に今3階分ぐらいに入ってますよね。
入ってます。渋谷の豊子線も降りますでしょ、はい、そうすると先頭車両に乗っとかないとダメなんですよ、
はいはい、
で降りる、
はい
ね、そうするとこう先方に上ちょっと上る階段があって、なんでこんなちっちゃい入り口なんだろうなってところが、銀座線の入り口ですよね。
そうですね。で、銀座線がそのトンネルから出てきて、
はい、
坂の途中から出てきて、
そうです。
その東横店の土手っ腹にこう3階部分にボーンと入っていくと、
ええ、
で光景はなくなるわけですね。
どうなんだろう。
であれは一応これはある程度発表されてるんですけど、その駅はですね、出る手前にもう一個駅ができて、そこまでになるんです。は
い、あ、そうですか。
だから要するに入らなくなるわけです。入る手前の要するに明治通りの上のところに駅ができるわけです。
あ、そうですか。
そういう方向で今計画進んでるんで、ということはやっぱりそのビルあたりがまあどういうことになるかなということをまあ案には示唆してるわけですね
今、
はい、
銀座線という日本で最も古い地下鉄ですかね。
そうですね、
これがの終点が渋谷駅なんですけれども、浅草から渋谷ね、
はい、
本当に華やかな渋谷に着いたとは思えないような感じなんですよね。
まあでも慣れるとね、いい光景なんですね。
いい光景なんですけども、いやでもこれももしかしたら光景がなくなる、もう超近代的な駅にふーっと入って、はい渋谷ですよで降りることになるわけでしょ僕らは。
そう、新しくできた駅で手前で止められちゃうわけですね。
手前で止められちゃう。
多分
そう、先にも行けなくなっちゃう。
行けなくなっちゃう。
今いるところはもう、到達できない。
できない。
昔この先にあったんだよ渋谷駅が、
ということになりますね。
ということになるんですか。
はい、
は
あ、で当然東横店の下にあるのれん街もなくなりますよね、おそらくは。
なんかいつもお茶をこうねなんかほうじ茶かなんか作ってるお茶の匂いがしてた、ね、香ばしい香りの、はい、あれもなくなるん
だ。まあ普通に考えるとそうなるでしょうね。
です、
だからやっぱりその今の渋谷というのは本当に普通の光景ですけども、うん、一生懸命こうカメラに撮ったりしてですね、記録しといていただいた方がいいと思いますね。
なるほど、
ね、ある時ふっと手遅れになりますから。
そうですか。まあ物が変わるとかですね、様変わりしてしまうって言って、はい、今非常に辛い思い辛い話ばかりがね、出てきちゃうんで、あえて西さんにその渋谷のね、
はい、
これは非常に前向きな変化ですよね。
そうですね、
素晴らしく、
はい、
新しく変わる、
で
昔はそういうことばっかり語ってたんですよね僕らね。
そうですね、
この街どうやって変わるんだろうっていう、それは非常にこう進歩、
はい、
プログレスっていうことで考えてたんですけども、はい、ここのところは皆さんご存知のようにここにあったものがなくなっちゃったっていう悲しい思いとしてこう変化をね捉えざるを得ないんですけども、
はいはい、
たまにはそういうなんか渋谷がねいい方向にまた新しくなってい くってことを、やっぱり変化の時を見とくってこともあったっていいじゃないですかね。
大事だと思いますね、非常に。でやっぱり渋谷の駅前の開発は都心部では割と最後の大開発、大規模開発とも言われてるんですね。
六
本木もできましたし、
あ、そうでした、
ね、日本橋も丸の内も、
お、そうそうそうそう、
大体大きいとかまあできちゃった後の最後なんですね。
意外ですね、
意外なんですよね。今までよく考えたら大規模って、まあ、マークシティができたぐらい、
まあそうですね、
しかなかったんですね。
本当そう、あれはもう部分ですからね、
駅の上ですからね、はい、なかったんですよ。
渋谷はそう今考えてみたら意外に古い街ですよね、
で今度その駅前にできる高層の34階建てのビルの下のところを通路がずっと抜けて、宮益坂の上までずっと歩いてくるわけですね。そうすると今、井の頭線のマークシティの下を東洋、渋谷の駅からずっと道玄坂の上まで抜けていきますよね、
はいはい、
あんな感じのものをもう一個こっちにできる感じなんですね。ということはその宮益坂の上から多分、道玄坂の上までがなんとなく歩いてずっと同じ高さでほぼ歩いていけるような雰囲気が多分想像のイメージなんですね。
は
あ、ずっとこうこうなってるとこうこういくわけですね。
ああ、はい、これもラジオ非常にラジオ的な表現でありがたいんですけれども、まあしかもすごいローカルチックでわけわかんないと思って聞いてる方も多いと思いますけれども、はい、でもその一つの今これまでの日本はそうだったんですよね。こうやって街がどんどん変わってどんどん良くなってったん、はいはい、ですよね、便利になってったり、
うん、で
もその一方で、懐かしい光景は次々失われっていう面ももちろんありました。
そうですね、
でも渋谷はひょっとしたらそういう中にあって久方ぶりに、
はい、
なんかそういう躍動感を感じられるような変化。
そうですね、初めてこんなに大きなことが多分起きると思うんですけども、 問題なのはですね、まあ、来年その34階建ての高層ビルができて綺麗になるんですけど、それから今度東横線の駅を壊して、それから何かそこに建ったりできたりするわけですね。だからこれからまた何年も工事が続くんですよ、渋谷の駅は。それがまあこれからまだ5年10年は工事が続くぞと言われている渋谷のちょっと辛いところなんですね。完成はしないんですよね、まだまだ。その中でどうやってその街が集客力を落とさずに、うん、あの人を集めていけるかっていうのは、まあ、ちょっとしたこう渋谷の課題でもあって、でこういうことはやっぱり僕らもその横でこう情報として伝えながら一緒に考えていきたいなというふうに思うわけですね。
そうですね、はい。まあ、あの渋谷経済新聞発足以来、まあ、10年以上経ちましたけれども、
はい、
ずっと見続けた渋谷がもしかしたら最も大きく変わる瞬間に立ち会うことになるかも分かりませんね。
そうですね、かもしれませんね、はい。
でそれは渋谷にとどまらず日本全国に広がったこの民系、
はい、
それぞれ各地が今大きく変わろうとしてますね。
そうですね、はい、
やっぱり今をきっちりとどめとくってことが、
はい、
将来、まあ、未来から今をこう振り返って、アーカイブするときにすっごい役に立つこと、
はい、
どういう街を作っていくのかとか、
はい、
いうときに今を記録しておくことってとっても大事ですね。
そうですね、僕はすごくそれをあの強く思いますね。やっぱりその記録があるからあの先に進めるということと、それからまあ民系のように街づくり の, あの面白いことを実はいろんなところでいろんなことが行われてるんですね。
あ、
その行われてるアイデアというのは実は他の商店街でも使えることがいっぱいあるんです、
はい。
だからその水平でその他のエリアで行われて面白いことを知恵として借りて、うちでもやってみようじゃないかと、
はい、
触発されるような方がこの民系のニュースを読んで出てくるといいなという思いもあるんです ね,
あ、そうですね、
なかなかそういうの伝わらないんですよね、そういうことも、ね、あの2つありますね。
あ、そうか、はい、昔だったらあのそれぞれの商店街がね、
視
察団を組んで、
はい、
じゃあこの成功している烏山の商店街は、どうしてこんなポイント制みたいなものを入れてマイクで言ってるんだろう、なんていうのね、みんな視察団を組んできたもんですよ、観光バスでね、今はこのネットでそれが体験できる、
そうですね、
時代になったってことですね。
ちょっとしたアイデアがあのすごく共感を呼んでる事例はいっぱいあります。
そうですか。
ただそれがなかなか東京にいるとわからないし伝わらないし、よっぽど調べないとそのネタに行き着かない。それを割とこう容易にあちこちこうあの飛んでいくことで、あの出会いを見つけて、
はい、
あのインスパイアされる方が増えると面白いなということですね。
今いろんな意味でその東京一極集中ってのは問題になって、
はい、
何とかしなきゃいけないって言うんだけれども、まあそれにはいろいろお金もかかる、いろんなことだけれども、まずできるのはこういうことです ね,
そうですね。
ネットを使えば、はい、むしろ東京だけに情報が集中してしまうということを、
はい、
防ぐこともできる。
そうですね、
情報共有できる。
そうですね、
日本中で、
はい、いや
世界中で、
はい、
そのために渋谷経済新聞が果たす役割大きい。
そうですね、まあ、大きくありたいと思いますけどね、まあ、頑張っていきたいなと、だからそういう意味では渋谷経済新聞が本店とかそういうことは全然言わないで、渋谷も秋田も石垣もみんな並列なんです。
あ、
どこが偉いというわけではないわけです。それぞれが街を一生懸命追いかけてれば、その集合体としてあのいろんな方にあの、まあ、関心を持っていただくといいなと思ってますね。
家元として、
はい、
上納金よこせとかいう話はしてないということですね。あんまりお金にはならないけど、それはキーポイントですね、
はい。
いや、フリーで広がる世界がものすごくある。フリーっていうのはその無料でっていう
ですね、はい、
いうことすごい今日は聞かせていただいて、でなんか夢や希望をいろんなところにこう舞い落としてくれるっていうことも知りましたね。いや本当にあの大いに期待してます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、